皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第334回目、先週に引き続き直林さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
じゃあもうお小遣い稼ぎでそうやってメルカリで出品してたわけですね。じゃあ作った。
そうですね。
結構売れましたか？いや、あのメルカリで。
そうです。今メルカリ、まあ、メルカリって、まあ、当時もメルカリでこう相場とかを見たりして売ってましたので、まあ、その時は本当に利益が取れるものしかやってなかったというか、なんかこうそれこそこうなんかアーティストの方とかがライブで着た服とかが、こう値段上がってたりするじゃないですか。でそういうのをこう、まあ、リサイクルショップだったので、こう古着にあんまり詳しくない社員さんがいらっしゃったりして、それでこう価格差が生まれるというか。
めちゃくちゃ安く仕入れちゃう。いや、あの買い取るんだ。
そうですね、めちゃくちゃ安く売ってしまってることがあって、
売って
し、
そういうことね。
まあでも結局、まあ、それはなんかこう店舗で販売するのであれば、まあそのネットで売れてる価格で置いても売れないことももちろんあるので、
そっかそっか。
これは店舗で捌くのがあれば、まあ正しい
話
ではあるんですけど、欲しい人からすれば
かなりでき
るというか。
そうだよね。じゃあ店長、これ僕買いますみたいな感じで買って。
そうですね、自分が欲しい
の、
買ったりはしてます。
その時のその服の一番その利益取れた商品ってどのぐらいでしたか、利益額だと。
でも結構良かったのは、確か3000円ぐらいで買って、2万とかですかね、確か本当
に。めちゃくちゃいいじゃないですか。なんすかそれ。
まあ、本当に上行ったらキリはないと思うんですけど、まあでも当時自分が学生の時に買ったのはそんなのがあったような気がしますね。
なんか、いや、学生の時で、そのぐらい利益取っちゃうと、なんか、俺すげえなって思いませんでした、その時。
いやいやいや、そんなことはないですけど。
ない？
ただ、まあ、服が好きだったので、その延長に、そんなにこう、ビジネスをしてるとかじゃなくて、本当にお小遣い稼ぎをやってた。
はいはい。だって学生の時、
結局欲しい服を別に買ったりしてたので。
でも学生の時にそうやって1万とか2万とか利益入ったらめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、だって。
そうですね、めちゃめちゃ嬉しいですね。
だって、そのリサイクルショップの時給ってちなみにいくらですか？
当時は多分900円とかだと思いますね。
そうでしょ？
はい。
で、その仕入れたやつがもう1万とか2万円になっちゃうわけでしょ？
そうですね。
まあ、まあまあ、1日2日で売れちゃったわけでしょ、でも。そういうのって。
そうですね。メルカリなんで、1週間以内に買ったと思いますね。
そうでしょ？
はい。
めちゃくちゃいいっすよね。
そうですね。まあ、しかも仕事中に、仕事中にバイト中に見つけてるものだったので。
ねえ。だって仕事じゃない、時給、アルバイトのお金もらいながらそれ仕入れるって最強じゃないですか、だって。
そうですね。
そうですよね。だって、それ目的で、そういう仕入れ商品を探してくる人たちもいるわけじゃないですか、中にはね。
はいはい。
で、その人たちより最初に買っちゃうわけでしょって。
そうですね。
ね、最強じゃないですか。
まあそうですね。まあお店的にはちゃんとお金払って買ってるので、まあ。
お店は別に問題ないですね。
はい、
問題ない。だってお店が値付けしたやつを、直林さんが普通に買ってるんですもんね。最強じゃないですか。それで1万とか2万とか稼げちゃったらね、最強じゃないですか。
そうですね。その時はまあ、楽しいし、お金もまあ、少し
入る。そうですよね。
はい。
で、自分の好きなそういった
ね、あの古着とか見れて、
うんうんうん、
そういうことでしょ。
そうです、まあ、あとは結局この、うん、リサイクルショップっていうか働いてた時に、うん、こう、うん、ジャンル問わず、
うん、
こうなんか高そうなものみたいのをこう見分ける目というか
目利き、
それはなんかこうもちろん完璧ではないんですけど、
うんうんうん、
なんかそれをこう自分で常にこうアンテナを張るような部分もあって、その時は洋服だけじゃなくてなんかこう革、
はいはいはい、
革で作られたこう財布とかでちょっとなんかこう、
うん、
ハンドメイドのやつで高そうなのがあって、
うん、
確かそれも1000円とかで仕入れて、
うん、
1万14パーとかだと思うんですけど、うん、でもなんかそういうことなんですけど、結局うーんジャンル問わず、まあ、今もそうですけど、
うん、
パッと見た時に良さそうだなっていうのがこう分かるようになってくるっていうのはやっぱそこでもしかしたらベースがあったかもしれないです
ね。あーなるほどね、
うん、
なるほどね。あーもうじゃああれだね、やっぱりこう仕事しながらだんだんそういう目利きがこう培われてったんですね。
そうかもしれないですね、もしかしたら。
ねえ、ねえ。まあ、あの、ある分自分のセンスもあると思いますよ、もちろん。
どうですかね、うん、そうですね。まあ好きだったのはやっぱあったんで、それ
が。うん、ありますよね。だって調べるじゃないですか、後で、また。
そうです、ね、
好きだと。で、そのキーワードが自分の頭の中に入るから。で、また、その、そういう商品が出てきたら、あ、これ買いたなとかね。
そうですね、確かに。
なりますよね。なるほど。あ、そうやってたんだ。なるほど、なるほど。そのバイトは何年ぐらいやったんですか？
大学の3年半続けてましたね。
おお、じゃあ、もうほぼほぼ、
はい、
ずっとそこのバイトは、ですよね。
就職活動するまではずっと続けてました、ね。
店長から何か言われませんでした？ちょっと、うちの、店舗に就職しないかとか。
あ、でも実際、バイトから就職する人も結構いたんで。
いますよね。
います、います。
あ、それはなかったです。スカウトはなかったんですね。
スカウトはなかったと、まあ僕がもうそもそもあんまり、その、
小売、そこまでは、小売ね。
小売業で働こうっていう、当時にあんまり考えがなかった。
考えてなかった。あー、なるほど。
普通に就活して、普通の、
あ
まあ、企業に行こうっていうふうに、その時は思ってたので、はい。
で、サラリーマンはどのぐらいやったんですか？
サラリーマンは3年半。
3年半。
ぐらい、3年ちょいですかね。
はいはいはい。で、もうサラリーマンの頃からもう独立しようって思って。
独立しようとは正直思ってなかったんですけど。
ああ、何きっかけだったんですか、じゃあ。
もともと何か自分でやりたいなっていうのはどっかにあって。で、まあその就職した会社、まあ当時はその、なんだろうな。まあ就活の軸じゃないですけど、ちょっとこう給料がいいところとかって憧れるじゃないですか。
まあまあ、それは普通に、ね。
やっぱ自分なりでこう探して入って、まあそこが商社だったので、
はいはいはい。
こう、ボーナスとかは良かったんですけど、やっぱり転勤が、あったりして。
なるほどね。
で、まあ、転勤がこう続く中で、まあ、本当にこれで一緒やっていくのかな、みたいなのが漠然とあって。
なるほど。
はい。なんで、まあ、その時はもう、地方に住んだんですけど、だけど福岡かな。福岡に、結局福岡に3年ぐらいいたんですけど。
そうなんですね。
そうです、そうです。
うん。
で、まあ、そうですね。3年やったところで、まあやっぱこのまま あ、違うなっていうのがあって、すごい迷ったんですけど、結局辞めて。
うん、辞めて。
で、地元に帰ってきたって感じ。
あ、そうなんだ。あ、福岡で、福岡にいらっしゃったんですね。
そうです。なんで、この前もあの、
うん、
物販の、オフ会に参加させていただいたときに、
うん、
なんか福岡でもオフ会とかされてるじゃないですか。
うんうんうん、
で、なんか福岡からこう来られた方が何人かいらっしゃって、
うんうんうん、
久しぶりに福岡の話とかしたりして、
うん、
すごく面白かったですね。
でしょうね。福岡メンバー、ね、暑いんでね。
そうです。まだ福岡に住んでたりするとこう、九州の方と仲良くなれるというか、そういうのも。
あああ、なるほど。で、戻ってきて。
そうですね。
東京戻って、あ、埼玉に戻ってきてか。
そうです
ね。いや、今も埼玉に住んでる。
今も埼玉に住んでます。
はいはいはいはい。まあ、地元に帰ってきたら、なんか安心もするけどもね。
そうです。まあ、あとは、埼玉、
うん、
埼玉は、まあ、ちょっと、なんだろうな、東京、まあ、都内に出るのもすごい出やすいは出やすい。
まあ、そうですよね。うん、
自分が埼玉のこう下の方に住んでるので、
うんうん、
都内まではすぐ電車で20分ぐらい行けるんで、
はいはいはいはい、
まあ、物販のこうオフ会だったりとか、
うん、
そういうのにもこうアクセスしやすいのもあるので、
はいはいはい、
まあ、あとはこう事務所借りたりした時も、はいはい、家賃がやっぱり東京よりは1万円安くするので、はいはい、
うん、
メリットは大きいかなというか。
なるほどね。そうですよね。あと仕入れもするのにもいい環境なんじゃないですか、そこは。
そうですね。関東
実店舗は
結構あるし、ね、関東でやっぱ埼玉、千葉、横浜の方はやっぱり店舗もいっぱいあるので。
ありますよね。
そうですね。
私はやっぱり私、
行きやすいかなと思いますね。
行きましたよ。埼玉とかね、千葉とかの家電屋さん行きましたよ。都内も。
そうですね。
車で。
そうですね。
当時、行きました、行きました。
なんで本当に、せどりをこう、始める環境としては、いいかなとは思うんですけど、まあでも、
そうですよね。
別に関東じゃなくても、名古屋、まあそれこそ、どの地方に行ってもそういう店舗は必ずあるし、人が集まるところは、都の県にもあると思うので。
まあそうですよね。
そうですね。まあ自分の場合は地元がそこで、かつ東京に近いってのもあって、
はいはいはい。
一番良かったかなっていう。
今は、一人で全てやられてる感じですか？企業は。
そうですね、基本的には。まあその外注も進めてはいるんですけど、まあそこを進めながら続けてるっていう感じです。
ああ、ちなみに何かこう外注化してる部分あるんですか？
あ、今そのこれから外注化をしていこう
と。あ、外注化か。
はい。
今考えてるのはそのどの部分をこう外注化しようとかってイメージはあるんですか？
まあ、やっぱ納品、梱包納品のところです
かね。ああ、そうですよね。大変だもんね。
周りの方とか聞くと、やっぱり最終的には仕入れとかまで外注されてる方がいらっしゃるんで、そこは一つのゴールじゃないですけど、形ではあると思うんですけど、ま
あ、
まず最初の自分でもなくていいところっていうのはそこになるかなと思うので。
そうですね。だんだんね、ちょっと場所もね、狭くなってくるしね。
そうですね。やっぱあと、仕入れもして、梱包の品もすると、やっぱ時間もかなり取られるので。
ね。どっか一箇所にね、そうですね。どっか一箇所にこう、集めて、そこで全部作業してもらって、発送してもらえばね。
そうですね。
今度自分は仕入れの方だけ集中できるからね。
そうですね。
やっぱり、あの、何やかんやと、やっぱり一番は仕入れですもんね。仕入れのコントロールだと思うんで。
そうですね、間違いない。
背取りに関してはね。あとは本当に、あの、背取りはね、やっぱり仕入れが、やっぱり一番、売り上げも利益もね、そこは肝になってくると思うんで。うん、やっぱそこはね、名古屋さんがやらないといけない部分だと思うし。
そうですね、まあ僕もそう思ってたんですけど、まあ、物販の中でこういろんな方と話してる中で、まあ、今はこう OEM だったり総代理をされてる方が多くて、でもなんかこう、物販の入りは手取りだったり方も結構いらっしゃるんですよね。
います、います。現役でやられてる方もいらっしゃいますからね。
ああ、ね、そうですよね。で、なんかそういう方に話聞くと、もう仕入れも結局外注化したとかいう方も
結
構いらっしゃって、まあ今は自分は OEM の方やってますとか、そういう方も結構いらっしゃるので、
あの、まあ、そういう方の話を聞いてね、真似できる部分は真似していった方がいいですね。
物販に、まあ、今年入らせていただいて、そういう、なんだろうな、知恵袋でこう質問したりとか、あとはこうウェビナー見たりっていうのももちろん、使ってはいるんですけど、そうやっぱオフ会とかが最近やっとできるようになって、
はい、
そこで話聞いてっていう時に、実際にその自分と同じようなこうバックグラウンドでこうやられてる方とかの話を直接聞けるのが、イメージしやすいじゃないですか。自分が次に何を
していけばいいのか。
それはやっぱすごい自分にとっては大きいなっていうふうに思ってます。
なるほど、なるほど。先行ってる方に聞くのが一番ね、あの、近道だし。
そうですね、本当に、と思います。まあ、本当に同じ方法が、ね、自分にはまるかどうかっていうのはまた別の話だとは思うんですけど、一つのこう、成功ルートというか、まあ、オプションとして、
そうですね。
すごく参考になるなというふうには思います。
いや、参考になりますよ。こういう、例えば失敗事例をね、最近聞いておくのもありだしね。
そうです。
で、あ、この人もこんなに今ね、単品通販で売り上げ上げてる人、あ、当時は背取りやってたんだとかね。
いや、本当にその感覚になりますね、毎回。
感覚ですよね。じゃあ自分はどのタイミングでこう、このステージに上がっていこうかとかね。やっぱり単品通販やる、OEM 作る、いろいろリスクもあるし、やっぱり失敗もね、あるし、そういうことを聞いて、自分の中で、この部分だったら自分だ、やっていけそうだなとかね、あると思うんで。これはね、オフ会で参加していろいろこう、先輩方々の話を聞くのはすごく刺激になります。勉強になりますよね。
そうですね。すごく聞いたら、詳しく、そんなに教えていただいていいのかなってぐらい。
めちゃくちゃ教えてくれますもんね。
そうなんですよね。それって、やっぱり、絶対にオンラインじゃ起きないことだと思うんで。
そうですね。
まあ、なんかその、会社員時代も、こう、ノミニケーションじゃないですけど、そういう、なんかこう、古い会社だったんです。それはちょっと正直自分は、なんかあんまり好きではなかったんですね、当時は。
今時の人ですもんね、やっぱり。
そうですね。結局、それってこう、自分の本当にやりたいことかどうか次第というか。当時はその仕事に対してそこまでのモチベーションがなかったから、
なるほど。
そこにこう意味を見出せなかったんですけど、まあ実際に今自分のこう、主体的にビジネスをやっている中で、こう一人とか二人とか、まあこう人を雇ってやられてる方の話を
聞くと、
オフラインで実際聞けるっていうのは、すごく意味があるなというか。
はいはいはいはい。なるほどね。
そ そうですね。コミュニケーション、まあ、お酒は飲まなくても別にいいんですけど、直接会って話せるっていうのが、まあ、すごくいいなとは思います。
はいはいはいはい。じゃあ、当時、そのサラリーマンの時は、ノミニケーション好きじゃなかったけど、物販に入って、そのオフ会の、まあ、ノミニケーションじゃないけども、あの、オフ会でお酒飲むのがもう。う
ね、まあ、本当に目的があれば、そうだなとは思いますね。
うん。そうですよね。
うん。
まあ、我々がね、昔サラリーマンの頃はもう、当たり前だったんだけどね、そういうのが。もう行かないとね、どやされるみたいな。
本当僕もそうでしたけど、まあ、やる気が、やる気というか、その、モチベーションとかやる気があるのが前提になってしまっているので、その、上司の中で
とかね。ね。
なんで、そうなんだ、ね、そこの前提がちょっと違ってくると、全然変わってきちゃうのかなっていう。
そうですね。まあ、そうだな。昔はそういうのがもう当たり前の、時代だったからね。
そうですね。僕もそのやっぱ福岡で地方だったので、
うん、
やっぱ東京の会社よりこう、まあ、東京と、まあ、大阪と東京に本社があったんですけど、
うん、
まあ、そこの、まあ、福岡ってやっぱかなり地場のつながりが強くて、
うんうん、
まあ、取引先だったりとか、すごいこう飲み会があったりするんですよね。
なるほどね。
なんでこう余計こう、まあ、東京より地方ならではのこう飲み会とかつながりとか、そういうのが、強くて。
なるほど、なるほど。
一層感じましたね、こういうのを。
なるほどね。でも、まあ、物販に入って、その飲み会が、まあ、大好きになったと。いうことですかね。
まあ、その大好きになったって、ちょっと語弊があるかもしれない。非常にいいんだなとは今思えてます、
ね、でも楽しみの一つにはなったでしょ。でも
そうですね、まあ、それは間違いないです
ね。ね、ね、うん、だってねえ、もう先に行ってる人がもう熱心に教えてくれるんだもん、そこで。
そうですね。
うん、それ無料ですかみたいな感じでしょ。だから、
そうですね、そういうレベルの話だって、実際にこう自分が販売するこう、うん、単品、商品を見せてくれる方とかがいて。
うん、あ、いらっしゃいますよね。
まあ、それも人、うん、なんだろうな、その自分の人の価値観だと思うんですけど、
うん、
そういうのまで教えてくれるっていうのは、なんか、
うん、
うん、すごいなというか、すごい有益だなと思いますね。
だって、ね、本当はそれ、なんだろう、教えて、自分の何のメリットもないわけじゃないですか、その話する人。
はい、
ね、
うん、うん。
逆に真似されちゃったら、ね。
うん、うん。
っていう部分もあるんですけども、それをね、あえてこう、話を出すっていうことは、やっぱり、うん、ね、うん。いろいろこう学んでほしいとかいう部分もあるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね。
あと自分もこうやって苦労してきたから、やっぱね、教えてあげたいんだっていう、うん、そういう優しい気持ちも。うん。
その方もなんか、背取りから入った方だったんで、うん、ちょうどこう、話が少しあって。うん、
まあ、
今はもう、背取りを卒業されて、単品出
版
をやられていて、
うん、
まあ、かなり売りも立ってるって話を、
はいはいはい。
あったので、
うん。そうなんですよね。だから、ステージがあって、で、私もその、背取りもやったし、ヤフオクもやったし、最初はやっぱりこうキャッシュフローをね、お金を回すのにもう必死でやってましたから。
うん、
うん。で、だんだんその資金がこう作れてくると、こうね、OEM が作れるとか、広告かけれるとか。
はい、そうです、
ね。まあ、うん。楽天なんかとても出せる状況じゃなかったですけど、最初のうちは。でも、二年目、三年目になってくると、うん、楽天やっぱ一品しなくちゃいけないなとか、
うん、
になってくるんでね。いや、でも、その周りの環境でね、そうやって、聞けるのは本当にいいと思いますよ。
そうですね。まあ、やっぱあとは、そういう、こう自分のモチベーションというか、そのが、士気が下がった時とかに、
うん、
実際にそうやってこう、今も動いてやられてる方が、
うんうん、
自分の周りにいるっていうのをこう再確認できると、
うん、
まあ、やっぱ自分も頑張りたいなっていうふうに思えるので、
それはありますよね。
そうですね、まあ、そのモチベーションだけに依存するつもりはないんですけど、
うん、
まあ、自分の性格的にはそういう環境にいた方が頑張れるのかなっていうのもあって、う
ん、いや その通りだと思いますよ、やっぱり、
うん、
だってやっぱりこの事業って最初のうちはどうしても一人で全部やらなくちゃいけないんで。
そうですよね。
うん。で、なんなら、まあ、直林さんは店舗セドリーに行くっていう、行くこともあるということでしたけども、私なんかもう本当に朝から晩までそのパジャマでね、着替えないでずっと仕事してたみたいな、パソコン向かってみたいな。
そうですね。
うん。それを二日三日ね、
うん、
なんかあれ、そういえばうち外に出てないなみたいな、うちから外に出てないなみたいな、
ありますよね、全然、
うんうんうん、っていうのは多々ある、うん、あるっていうかね、普通にそんなことをやられてる方もいらっしゃるんで、中にはね、
うんうん
うん、でやっぱそうなるとやっぱちょっと引きこもりっていうかね、あの、うん、人と会 う機会も少なくなっちゃうんで、やっぱり、はい、うん、オフ会とかね、行って、うん、まあ、モチベーション上げるっていうか、人の話を聞くっていうのもね、やっぱ、自分のやる気スイッチがまた入ると思うんでね。
うん、間違いない。
まあ、先週、まあ、久しぶりに、2年ぶりか、横浜でね、オフ会、私、行ってきましたけど。
あ、そうなんですね。
2年ぶりですよ。参加したの
か。い
や、久しぶりでしたね。うん、懐かしいメンツもいて、あと新しい方も。
来られた人、うん、参加されてましたもんね。
そうですね。80人ぐらい来たのかな。
自分は今回は、うん、予定があって参加できなかったんですけど。
うん、ああ、そうだったんですね。
はい、Facebook のを見て、すごい参加するんだなと思って。
ね。で、もう、うん、1次会、2次会と行かせてもらって、
うんうん、
もう結構酔っ払いましたね。いや、久しぶりに楽しかったです。皆さんのにお会いできてね。まあ、変わらないメンツもいて、まあ、でも2年も経つといろんな、事業展開されてる、進化してる人がいるなと思って。
なるほど。
ねえ、だから、新しい人にも、こう、いろいろお会いして、でもその、授業を聞くと、あ、すごいことやってんなとかって、また刺激になって。
そうですよね。
やっぱオフ会はいいなと思って帰ってきました。
いや、間違いないと思います。次また機会があればぜひ。
間違いないね。
はい、では直越さん、時間になりましたので、次のお友達を紹介していただきたいんですが、
はい、次の方はボードメンバーの萩原さん、お願いいたします。
わかりました。萩原さんとは何度かお会いしてる感じですかね。
そうですね、オフ会でお話を伺ってまして、はい、
はいはいはい、なんか質問されたんですか、その時。
そうですね、ちょっと、まあ、お会いしたのは何度かなんですけど、直接いろんなことはお話伺ってまして、
うん、
数あるメンバーの一人としてお話を伺ってますので、はい。
あ、わかりました。はい。じゃあ、次回は、その、ボノエバの萩原さんをお招きしたいと思います。はい。では、萩原さんに一言メッセージお願いいたします。
はい、はい、まあ、自分は物販に参加させていただいたのは今年の1月頃なんですけども、まあ、何度かお話を直接伺ってまして、
はい、
今回のお話も非常に楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。
わかりました。じゃあ、その伝言をお伝えいたします。
はい、
はい、わかりました。では、直越さん、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、
失礼します。
はい、失礼します。